クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第452回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで5月に入りまして3回目の配信ということなんですが、5月は木曜日5回あるんですね。
ああ、そうですね。
はい、ですので、まだ5月の半ばという感じでございます。配信日でいうと5月16日木曜日に配信されているという感じかなというところでございますが、もうね、なんかゴールデンウィークも終わってというところではあるんですが、私あれですよ、担当している院の授業といいましょうか、ゴールデンウィーク明けからっていう感じでしたので、今年度が始まってっていう感じで、5月ではありますけどって感じですよね。ですので、今年度担当させていただくものが一通りスタートを切ったかなというところで、今年度の自分のサイクルのペースっていうんですか、これで続いていくんだなっていうところで言うと、まあ、なかなか大変ところがありますね。まあいろいろ、
そうですね、去年と多分ね、授業のね、日付取りも変わって、
あ、そうなんです。ちょっと私長らく土曜日に授業を担当してて、っていうことがあったんですが、ちょっと今年から割と平日を主眼としてっていう感じにちょっとシフトをしたので、まあこの収録も含めですよね、ペースがやや長年続けてきてたこともあるので、ちょっとつかめないところもあってですね、っていうところではありますが、まあただ冒頭にも言った通り、一通り今年やるものが出揃ったって言い方が正しいのかあれなんですが、出揃ったので、はい、そこからこうどうペースを作っていくのかなっていう感じでございますよ。
まあ多分僕の予想では2級が一番忙しそうなイメージ、
ね、そうなんですよ、よくご存知でデジタルアリト大学は院もそうですが、クォーター制で4学期制を取っておりますので、まあ、1クォーター、2クォーター、3クォーター、4クォーターということでなんですが、2級というのは2クォーターですね。6、7、8月、はい、
はい、
なんですが、まあ僕担当科目数が多いんですよね、2級がいつも、まあ、今年もそうなんですが、なので皆さん6、7、8月ぐらいを去年とか一昨年とかその前とかその前とか聞き直してみてくださいよ。多分僕ヘロヘロですから多分てな感じでございますが、はい、というところですよ。はい、そして前回はということなんですが、前回はアニバーサリー会明けで、まあ、本来はエディケーション会、教育言葉とかにまつわるようなお話をする会として設定されてた会だったんですが、まあ、アップルの新しい製品紹介のイベントがあったということで、もうそのイベントがあった1時間後ぐらいに収録をしてお届けをしたというところでございますけれどもね。いやー、なんかほかほかでやったということもあるので、情報の深掘りができてなかったっていうところで言えば、収録をした後その第9世代の iPad がなくなってたりとか、
あー、はいはいはいはい、
でその第9世代の iPad がなくなったっていうのはイコールあれらしいんですよ、ヘッドホンジャックがついてる iPad がなくなったっていうことみたいで。
あー、なるほどね。
はい。なので、
全部 Bluetooth。
そう、ヘッドホン使おうと思ったら Bluetooth なんですねって話で、そっかーと思いましたね。
まあ、今のね、スマートフォンは割ともうそうなってるんでね。そうですよね。う
ん、私もスマートフォン、でもなんか僕、有線のなんかどうしてもヘッドホン、スマートフォンでも使っちゃうので、そのアダプター、僕はまだライトニングの iPhone 使ってるので、ライトニングとヘッドホンジャックのアダプターを普段使ってるんですけど、 iPad も今後はそうなるってことですよね。 そのヘッドホンジャックがついてるものがなくなったっていうことは、まあ、Bluetooth なのか、もしくは iPad の USB-C の多分、ヘッドホンジャックアダプター変換があると思うので、それで有線つなぐかっていう感じになるんでしょうね。
ちなみにそれ、変換やってるときって充電ってどうされるんですか？
これできないですよ、だから。
ああ。
できないです。
あ、そっか。チーとか使えたら、まあ、いけるがぐらいな感じか。
あ、そうですね。あとは、それこそそういうアダプター？
はいはいはい。ああ、そうですね。両方ね、複数あるやつね。
両複数あるやつ。はい、でも、それに至っては、もう、アダプターでアダプターかますんかって話なので、そうですね、もう、明らかにスマートじゃないっていうところなので、まあ、正直だから、これ使ってるときは、充電はしてないですね。まあ、というのも大体私がヘッドホン使う iPhone でヘッドホン使うときって東京福岡の移動とかで使うことがほとんどなので、その移動してる間に充電することがあんまないからっていうのもあるかもしれないです。
ああ、なるほどね。
はい、
はいはいはい。
っていう感じですかね。はい。っていうなところでございますけれども、まあやっぱりでも1週間経ってみても、エアーの13インチが魅力的だなっていう、
まあなかなかでもね、ちょっとこう冷静になってみると、まあでもやっぱそこそこの値段はするなっていう感じはしますよね。
エアーの13インチでかい割には値段、なかなかいいですねなんて盛り上がってましたけど、冷静に考えたらね、それでも高いですよね。
まあまあ MacBook Air とか買えちゃいますからね、普通に
ね。YouTuber の瀬戸康史さんっていう方ね、大変面白い YouTuber の方いらっしゃいますが、実況されててね、先週。
はいはいはい。
で、その場でポチってたんですよ。
はいはいはい。
で、なんか30何万とかのカスタマイズして、
はい、
カスタマイズ30何万のやつポチってたんですけど、次の日、動画出してましたもんね。
キャンセルね。
キャンセル。冷静になって考えるとっていう。30何万もiPad に出すんだったら、ライカのレンズ買った方が良かったっつって。
あー、なるほどね。
そうそう、みたいな話で、いやね、まあやっぱ物としてはいいので、ね、やっぱイベントとか聞いたりとか、先週私たちもそうですけどね、イベント聞いた直後でっていうことで言うと、わーってはなりますけど、ちょっと一晩経って冷静になると、まあ、円安っていうこともあるでしょうし、ね、その向こうの値段で言えばそんなに実は極端に上がってなかったりもしてるんですけど、やっぱ円安がちょっと大きいですね、日本に関してはね。
まあ、あとはね、やっぱりいろいろ持ってたりもするし、他でこと足りてしまうのであれば、ね、QOL 上げるんだったら他のレンズ買った方がいいよね。
いや、本当そうなんですよね。ごもっともなんで。iPad をそもそもどういう使い方をするかにももちろんよるんですけど、その先ほど言った瀬戸康史さんも言ってたのが、なんか中途半端、その要は編集とかをするんだったらやっぱ Mac 使うし、で、そういった他の閲覧とかで言えば、なんか iPhone とかで事足りちゃうみたいなところで言うと、じゃあ iPad で何すんのって話なんですよね。そうそうそう、だから、
まあだから今のね、若い子たちは割と、まあ、タブレット慣れてるっていうところもあるし、うん、まあ、お絵かきツールとか、そういったところだったりとか、ある意味オールインワンで使えるので、ある意味パソコンソフトで慣れているものとかがないのであれば、別にパソコンにこだわらなくても使い勝手はいいかもしれないですね。
まさに今のワードで言うと、また瀬戸康史さんの話で言うと、その iPad でやっぱり意味があるのはペンだって言ってましたね。だからペンを使うっていうことがあるんであれば、やっぱそこは、まあ、Mac であったりとか iPhone にはない意味があるところなので、瀬戸康史さん自体はペンを使わないらしいんですよ、あまり。だからやっぱそこがやっぱポイントだよねって話してて、だからうちの娘なんかはまあペン使って書いてるので iPad で、だからそういう子にとってはね、変えがたいですよね。
僕らとやっぱ使うのがやっぱり圧倒的に違うなと思うのが、うん、右手でペン持ってて左手の動きが全然やっぱ早いんですよね。
早いですね。
パッパッパッパッ、うん、キュッキュッとピンチンピンチンとして、
おっしゃる通り
ですね、回転させてっていうね、
キュッキュッってね。そうそうそうそうそうそう。だからああいうの見てると、もう本当にその私たちは絵を描くっていうことで言うと、何がしかやっぱ雷なんなりにね、 描くっていうものが道具としてあって、そこに対して絵を描くっていうことでしたけど、もちろん若い皆さんもそれもするんですけど、それと同じようにタブレットを使ってその絵を描くっていうこと自体も、絵を描くっていう作業のもう一つにスムーズになってる感じがあって、やっぱそこがね、うん、違うとこだなっていう気はしますけどね。
そうだから僕は絵を描いてないんで、僕が欲しいというか娘に買ってあげたいって、そういうことなんです
よね。いやそうですよね。だからそういうことになるんですよね。いや思います思います、本当そうですね。いやーっていう感じでしたよ先週は。
はい。
はい、ってなところで、じゃあ今日はという感じなんですが、まあ今日はエディケーション会にあたるようなことを話したいなーっていうふうに思ってたんですけど、思ってるんですけど、今日話そうとしてることがそのエディケーション会にどんずばで当たるのかっていうことは、さておき、さておきじゃダメなのか、なんですけど、
はい、
あの私どもあの、ウェブ教育ハードガジェットみたいなところで言うと、なんかどこにも、まあ、ウェブっちゃウェブ。でも、なんかやっぱ、教育界で喋るのが割と自然な感じはすることをちょっと今日はテーマにして話したいなと思っておりまして。
まあ、どこにでもアプローチはできますよ、これはね。はい。
っていうのが、まあ、AI なんですけど、ちょっと AI について話したいと思ってるんですよね。で、AI と言いますと、まあ、話題になってるのが、この収録をしている前の日ぐらいかな、あのチャット GPT が 4O って読むんですかね、あれ、
はい、
読み方としては、
ね、はい、4O ですかね、
はい、ね、4O ですかね、っていう新しいバージョンが、公開されましてという言い方でいいのかな。だいぶね、その今までだったら有料版でしか使えなかったようなものもちょっと無料で使えるような状況になってたりとか、まあ今言った通りちょっとこの収録をしている前の日ぐらいのレベル感で出たので、まだちょっと細かなところまでピックアップできてないところもあるんですけど、だいぶまた使い勝手が良くなってっていうところがあるみたいですよね。
まあそうですね、だいぶ早くなってっていう印象はありますね。
はい。で、まあそんなこんな GPT みたいな話題があるところで、何やら小松先生がちょっとチャット GPT でお遊びをなさったとのをちょっと漏れ聞きまして、編集会議の時に、
はい、
これがまたね楽しそうなことやってらっしゃったんですよ。でそれがまあ、SNS などで先生がちょっとこう見れる投稿みたいなところで、なんか音声会話機能っていいのかなが今ついてるみたいですね、半年ぐらい前から。
そうですね、うん、そうですね、僕が動画で見たのは、まあ、結局やってることはチャット GPT に対して手入力なのか音声入力なのか、
はい、
でテキスト出力なのか音声で答えてくれるのかっていう違いだけで、やってることは、はい、まあなんかリアルタイムの会話というよりかは、まあ、音声版チャット GPT みたいな感じですかね、
はい、
で多分これが前までは、おそらく有料でしかできなかった、
はい、
で最近のやつでおそらくできるようになったのかなっていう感じですかね。はい、
なんかそのもののサイトを見ますと昨年の9月になんかそのいわゆるアプリ版の方の GPT にそれが実装されたみたいなんですけど、その9月で公開された当初は有料版だったところが、もう11月ぐらいにはもう無料版に開放されたみたいなことのようなので、今が5月ですので6ヶ月前ぐらいですか、から、まあ、その、ね、はい、無料版のそのいわゆるアプリ版っていうんですかね、
はい、
いわゆるスマートフォンのアプリ版、一応 iOS も Android もどちらも対応してるっていうようなちょっと記事を私は見たんですけど、ちょっと編集会議中は私の iPhone に入れてるやつが使えなかったんですよね。ちょっとそのあたりがちょっと僕がまだ不勉強なとこもあるんであれなんですけど、いうところで、ただ小松先生のアンドロイドバリバリ使えてまして、
まあまあまあ、
これがやっぱ面白いんですよ。もちろん僕のそのチャット GPT その音声会話機能っていうのがちょっと使えてないんですけど、使えてなくても喋ったものをテキスト化してくれて、それを送信みたいなことはできるわけですよ。要は、
はいはいはい、
ね、入力をするんじゃなくて、その入力を音声でやるっていうこと自体はできるんですけど、それがもうシームレスに音声でポンって入力ができて、 しかも相手が本当は文字で返すべきところを音声で返してくれるっていうのは、あの先ほど小松先生おっしゃってた通り、あの実際には今までテキストでやってたことを音声化してるだけっていう話ではあるんですけど、でももうやっぱでもそれは会話なんですよね、傍から見てると。そうだから以前ね、ひょっとしたらこの昨年割とね、やっぱりあのこういったあのチャット GPT みたいな、AI が流行ったので、当ポッドキャストでも結構ねタイトル見ると去年の今頃チャット GPT っていう言葉が踊ってるんですけど、あの頃にね、あの会話できるといいですよねっていうのは結構言ってたと思うんですよね。
まあそうですね、あのラジオで一人喋りするときの相手として使ってみたい
よね、使ってみたいよねってことを結構言ってたんですけど、もうねだいぶ来てますよ
そうですね、今でも編集の力を借りれば割と近い関係です
よね。そうそうそう、ちょっとやっぱタイムラグがね少しやっぱり、うん、あの喋って答えてもらってっていうところまでのタイムラグが少しありますけど、すごいんですよ
そう
ですね、ですのでちょっと今から小松先生にその会話をちょっとしてもらおうかなと思ってまして、
はいはいはいはいはい、
まあ、僕あの小松先生がどんな会話をするかは僕はもうあの聞いてないのでちょっとね軽いやり取りをちょっと皆さんになんかお目にかけたいじゃないですね、ポッドキャストだからなんでしょう、ちょっとやっていただいて、でそれについてまたちょっとこの後お話ができればなと思ってたりしてますよ。
はい、
はい、ということで初めての試みでございますので、小松先生心の準備は
まあまあまあちょっとやって、まあいろいろと思うところはあるので、またそのあたりもね話
していきたい
と
思
いますので、はい、
はい、じゃあちょっとやってみましょうか。
ちょっとね入れてましたね。
はい、
こんにちは。
了解しました。他に何かお手伝いできることはありますか？
ちょっとじゃあ僕と少し会話してもらってもいいですか？
もちろんです。どんな話題でお話しましょうか？
私は大学の先生です。学生と、話をする
とき。それは素晴らしいですね。どの科目を教えていますか？
はい、ウェブサイト制作を教えてます。
ウェブサイト制作はプライバシー、セキュリティ、コンテンツの利用規約などウェブサイトの運営に関するルールや規定のことです。これらはユーザーがウェブサイトを利用する際に必要な情報を提供し、ウェブサイトの所有者が法的な問題を回避するために重要です。
まあちょっと違う解釈をしてくれた感じはしますが、ちょっとじゃあ質問変えますね。
了解しました。どのような質問がありますか？何でもお尋ねください。
今の若い人の勉強法ってどんなのがありますかね？
今の若い人の勉強法は様々ですが、いくつか一般的な方法があります。
うん、
例えば、ポモドーロテクニックやスペーシング効果などの効果的な学習法や、マインドマップやフラッシュカードを使った視覚的な学習方法があります。また、オンラインの動画や教材を活用することも一般的です。
そこに対して何か問題とか、あったりしますか？
勉強法には個人差がありますので、一つの方法が全ての人に適しているわけではありません。また、過度な勉強やストレスによる健康への影響も懸念されます。バランスの取れた学習と休息が重要です。
ありがとう。ちょっと一回止めますね。
はい、ありがとうございます。
まあ、とりあえず、ちょっとその、一旦ちょっと、軽く所感を少し話しましょう
か。そうですね。
はい、
いやー、でも、 やっぱりその要はこちら側が喋ったものをテキスト化してあの送る、まあ、送るボタンを押さなくても多分行ってんですよね。
どっか行ってますね。で今
行くんですよね。
書かれてますね。はい、
ポンって行って、でそれを向こう側が処理をして出た答えを、向こう側もそのままそのそれを音声化してくれてるっていうところで言うと、あのやっぱそこの処理の時間なんですよ、おそらくね。
まあ、
間がね。だから、そこの間はやっぱり少し感じるところではあるんですけど、ただ会話として成立してるんですよね。ちょっとね、こちら側から聞くあのタイミングがうーんって考えてる時にその途中の段階で行っちゃった場面がありましたけど、
はい、
まあ、あのあたりはね、それこそ自動的にテキスト化して送ってるっていうところで言うと、言葉が途切れたからその段階で終わったって判断をして行っちゃったんですよね、多分ね、
うん、
そうそうっていうところではあるんですけど、おおむね普通に入力というか喋ったものに対しては割と適切な答えが返ってきてるなっていう印象なんですよね。
まあ、なんで一般的なこう答えを出してくれるような質問としてはね、多分、成立するかなと思うんですけど、うん、これね、僕ね今日何回かやってみて、うん、感じるのは、うん、僕ら普段会話してる時に、うん、今質問されているのかそれともただ話しているだけなのかっていうのって、うん、判断しているんだなっていうのはすごい感じるんですよ。
はい、
だ結局今チャット GPT に対して質問をするっていうことを明示的にして、うん、回答を待ち、回答を待ったことに対して答えるっていうのを、うん、割とこっち側が頑張って、
はい、
やってるわけですよね。はい、だから例えば途中で、いや、そういうことじゃないんだよって、やろうと思えば、インタラクト途中止めることもできますし、うん、やろうとはもちろんできるんですけど、うん、ただやっぱり、その途中から、ちょっと今、あなたに答え求めてないんだよねっていうような、会話をしたくても止まらないわけですよ、うん、
確かに
そう、だそこがちょっとこうコミュニケーションとしてどうするかっていうところはちょっと考えさせられた。緊張が結構あるんですよ。
緊張感があるってことですよね
、うん、結局これ取られちゃうとちょっとこちらとして望む回答を返してくれないなっていう感じがあるので、
うん、
こちらがやっぱりなんだろうな、傾聴してもらってるんだけどこっち側もすっごい傾聴した上で質問返さないと、はいはいはい、望んだ感じの回感じにならないですよね。
うーん、
もしかしたらその、まあ、ある意味機械的じゃ機械的なんですよ、
うん、
入力されたインプットされた情報に対して答えてるわけですから、はい、でも機械からしてみたら二通りあるわけですよね、
はい、
なんだよ話しかけてんのにお前反応しねえのかよみたいなね、うん、回答もあれば、うん、いやちょっと黙ってほしかったんだよねで同じこう反応だっても人間のこう感じるものが複数ある場合は、ね、機械からしてみたら反応はできないわけですよね、
はい、
いくら前後の文脈が分かるからといって、うん、だそこは多分そのプロンプトでおそらくそういったことを少し察知するようなものが情報としては必要なんでしょうね、うん、おそらくね最初からそれがあればできる気はします
よね、
うん、
できる気はしますよね。でもね、
うん、今だからそういう意味だとまだ何もねプロンプトそういう意味だとあんまり基本的なことを入れてない状態ですから、うん、入れていってあげればちょっとこう期待したリラックスしてなんか会話したりとかっていうことは、まあ、まあ今の段階でもある程度はできる感じがします、
ね、いやそうですね。あとは僕最初にこれ編集会議で小松先生がそういう会話の機能みたいなのがついてて会話できるんですよっていう話をいろいろ伺ったりしてた時に言うてもやっぱちょっとまだ昔っぽい感じの喋り方すんのかなと思ってたんですよ。ちょっと文節が切れるようなアクセントもちょっと不自然なというか、
ああちょっとこうゆっくり解説的な、
うん、でもそれと比較するとスムーズですよね。僕思った以上にスムーズだなと思ったんですけど、
まあ、強弱だったりとかイントネーションは想定しているよりかは頑張ってる感じ
が
します
ね。うん、頑張ってる気がしますね。
でもやっぱ僕ら普段からそういうのを細かいレベルで聞き分けてるからやっぱり違和感はあるはあるんですけど、はい、
もちろんもちろん
今までのものと比べたらまあスムーズっていうのはもちろん分かります、
ね、スムーズの気がしますね。まあ今小松先生おっしゃってくださったような人間って実は細かいところで流度高くそれが答えてほしいのか待ってほしいのか質問なのかそうじゃないのかっていうのを嗅ぎ分けてというとおかしいですけど いや会話をしてるんだなっていうのはもう本当にその通りでっていうところではあるんですけど、なんかあのやっぱプロンあのこちら側からその音声で入力をしているっていうプロンプトを送ってるっていうことで言うと、あのまあ交互のやり取りっていうことには基本的にやっぱなるじゃないですか、うん、行って帰って行って帰って、
まあそうです
ね、だからなんかあのそこの感覚さえ持ち合わせておけば、それこそ1年ぐらい前に言ってたラジオ番組できそうですよね。
まあそうですね、
うん、
だからまあちょっと今僕なんかこうなったらいいのになっていうところで言うと、うん、おそらく今僕らはねあの相手に対して会話が成立してるっていうのは待ってくれたりとか信頼してもらってるとか、はい、まあ、話したら待ってくれるっていうのは分かってはいるので、はいはい、そういう安心感はありますと。でただ今の段階ではそれがプロンプトなりがないっていうのは難しいなと思うんですけど、うん、おそらく今後はそのカメラとかからあの認識をしてもらうようなところから待ってくれたりとかっていうのもあり得るだろうし、うんうん、もっと簡易的なので言うと例えば手のひらをこう待った場合には例えばこちらから
のやつは手のひらで待ってっていうようなリアクションを取った時に
例えば送らないよう
にして、ね、
でその時に自分なりの整理して、ちょっと待ってよこれだと今こうなってるからこういうふうにしてみたいなね、うん、こう手のひらをあの、ね、外した時だけ
小松先生が手をかざしてて今外したっていう行為をしたんですけど
というのが例えば認識できたりとかすると、もしかすると自分の思った以上にやっぱりこう自然と例えばなんか僕のイメージとしてはカーナビとかでね、はい、カーナビとか車の中で一人で移動するときになんかこう考えまとめたいなとか考えてる、で多分これメモ的にも扱えるとは思うんですよね、うんうん、だそういう意味だとあの自分なりにこう会話している中で整理をしつつメモを取るみたいな音声入力をしちゃうっていう、はい、ところでも多分使えるだろうし、うん、まあ、ちょっといろいろな使い方ができそうだなって感じはありますよね。でその時にまあスムーズにこう考えだったりとかまとめたりとか、まあ実は人間ってそういう人と会話する時にいろんなことをしてるんだなっていうのがある意味認識ができるので、はい、やってみるといろいろ発見がありますね、
これ。いや本当そうですね。でやっぱりあの結構編集会議の時にも何度かちょっと 今みたいな形で小松先生にやっていただいたんですけど、あのまあ聞き取り間違いをしたりっていうケースもあるんですけど、あのでも言い直しをしてあげてみたいなことをしてあげるとちゃんと修正してきますもんね。
ああそうですね、あの形状について教えてって言ったら形状について話しまし
ょう。で形状については自分はテキストベースのやり取りをするものなんで難しいんですって返したんですよね、そうですね、最初ね、
はい、
そうで、いや形状じゃなくて形状なんだけどって言ったら、あ形状じゃなくて形状ですね、でそこからはちゃんと形状についてお話ししてましたもんね。
そうですね。
うん、でしかも話の流れでいわゆる形状って単語だけでもいろんな単語もあるし、うん、意味合いもあるじゃないですか。でもその耳を傾けて聞くっていう傾聴だっていう風にもう判断ちゃんとできてましたもんね、
まあ、僕は多分プロンプトというかあの会話の中で傾聴じゃなくて傾聴です、聞く方ですっていう言い方を少ししてるので、
そうそうそう、はい、だからでもそこら辺がね、
まあ今までのね
今までのそうそうそう、
うん、検索とかのレベルで言ったら全然そんなのは判断できない
ですね、できないですしね。あのそのいわゆる音声を文字に書き換えるみたいな話で言っても、まあそのだからね同じ言葉で違う感じのものに置き換えられちゃったりっていうことはしてたじゃないですか、うん、普通に。
まあそうですね、
そこがあのぐらいの会話レベルでいけてるっていうことは、おおむね文脈を読み取ってまずはテキストの変換の精度が多分上がってるってことだと思うんですよね。
まあそうですね、うん、多分去年のチャット GPT 使い始めの頃からは精度上がってる感じ
ですよね。だからやっぱりそこが音声によるこうやり取りになったとて、やっぱ会話として感じられるようなところまで来てるっていう感じがとてもしますね。
うん、そうですね。まあ、なかなかいろいろとね思うところは多々面白いなっていうふうにやっぱ思うところもあり、やっぱり解析の能力があるといろいろとねできることが広がりますから、はい、いいかもしれないですね。
もうちょっとでどんどん技術が進化していけば間も詰まるでしょうしね。
まあまあそうですね、スピードは速くなるでしょうね。
スピードも速くなるでしょうし、あとはね、これもあの編集会議の時にやってたんで、あの時間があればっておかしいですけど、時間だいぶ喋ってますが、はい、あの関西弁で喋って言ってたら関西弁で喋ったんですよね。
あ、そうですね、偽っぽい関西弁でありますが、
でそのまま続けて、あの小松先生が福岡弁で喋ってって言ったら、それっぽい言葉でもしゃべりはしましたもんね。まあ、僕は福岡弁ネイティブだから、ちょっとあの気になるところありましたけど、うん、でも、まあ、その世界の言語の中で日本語があって、日本語の中でも福岡弁って言った時にそのやっぱ標準語と関西弁に比べると福岡弁なんてね、マイナーだっていうのは分かってるので、でも、うん、そこをでも多少でも寄せてちゃんと喋れてたんですよね。完璧では全然なかったですけど、ただ
語尾の一部はね、努力しようとしました、
ね、そう。でもね、ちゃんと福岡弁っぽいところもちゃんと表現できてたので、いやー、これはでも楽しみですよ、楽しみで、うん、さっき小松先生おっしゃったような、あのカメラもついてますしね、スマートフォンであればね、うん、
はい、
カメラもついてるので、そのカメラでそのリアクションの情報とか表情とかを撮って連動させていけば、多分そのチャット GPT のような、AI と会話をするお作法みたいなのが自然とできて、なんかリアクションが大きい方がいいんですよ、多分。だからまあ普段の会話もそうなんですけどね、
はい、
うん、人との会話もそうなんですけど、多分リアクションが大きく表現ができると、なんかよりスムーズに AI となんか会話ができていくようになるんだろうなっていうのがすごい見える感じがする、このどこまで来ている気がする。
どうします、我々ちょっと身振り手振りの思考性を読み取って、身振り手振りによって会話変わってきたら
ねえ、いやでもあってしかるべきですよね。だってコミュニケーションの一つですもんね、その身振り手振りってね、うん、
まあ、だからもしかしたらちょっと今僕はパッと思いついたんだで言うと、その身振り手振りだったりとかコミュニケーションのトレーニングとかでも、まあ、今後もしかしたら面白く、逆に不便な形のものをうまくできるかもしれないですね。例えばコミュニケーション取るんだけどすごい反応が悪くて、うん、でどうコミュニケーション取れば、いいコミュニケーションを取ることによってその人が反応してくれるっていうのを、なんかゲーム感覚で学んでいくのかな。
いや本当そうですよ。
なんか数値化されて、うん、笑ったら向こうに対するなんか反応がすごく良くなったとか、
ね、はい、
口角上がったら 、うん、何ポイント増えたとか
そこがやっぱできるのがね、デジタルのいいところと言いましょうか、なんて言いましょうか、うん、ね、理屈に置き換えられるというんでしょうかね、
うんうん、多分そのうち多分あれですよね、おそらく漢字を読み取るのも多分できるようになるでしょうね、おそらく、うん、今その同じテキストベースで話したんだと、多分今だとあれですけど、その落ち込んだ声なのかとかね、うん、もう弾んでいる声なのかとか、うん、楽しんでいるかだったりとか、うん、まあ、もちろんまだまだ精度はあれかもしれないですけど、人間がそれできてるっていうことで言うと、あのそのロジックをね、彼らっていうか AI ができても不思議じゃない感じになった
んですよね。
ここまでできてるとね、割とね、
はい、あのちょうどこの収録をしてる日にデジタルハリト大学の教員研修みたいなものがあって、はい、で実は AI をテーマにしてちょっとお話が、先生方との情報共有みたいなのがあったんですけど、あのペルソナを作るみたいな事例を喋ってくださった先生がいたんですよ。あのペルソナってリスナーの皆さん分かりますかね。何かサービスだったりコンテンツを提供していくときに、その対象となるユーザーを想定するんですけど、結構ね、性別とかどういう地域に住んでて、どういう指向性があってみたいなところを細かく、あのちょっとこう設定するんですよね、
はい、
みたいなことを。で私たちは今までそれを自分たちで作ってたんですけどそれをなんか AI さんが作ってくれるみたいな話で、あの非常に精度が高くて、あのすごく勉強になったんですけど、でさらにその AI が作ってくれたペルソナの設定をもとに、それをダリっていうあのチャット GPT が持ってる画像生成の機能を使って、キャラクター化してたんですよ。あのそのビジュアルまで作ってたんですよ。でね、それがあった一方で、別の先生の事例で、その先生はアプリの開発されてるんですけど、逆に キャラクターを突っ込んだら AI がそのパーソナライズの方を作るっていうのをやってたんですよ。反対側でだからそういうのってでも今小松先生がお話してくださったようなそのあのビジュアルの方を読み取ってそこを統計的に性格の方に落とし込んでったりっていうことを多分ですよね。だからこういう表情をしてると、こういうふうに人間っていうのは判断してるのでっていうところってなんかそこなのかなって気がするんですよね。なのでなんかやっぱ 人とのコミュニケーションってその当然言葉による会話によるコミュニケーションも取っていればこのいわゆるボディーランゲージというんでしょうかあの身振り手振りも含めて表情も全部含めてっていうところでの、人としての印象があってコミュニケーションを取ってるってことなのであのそこが本当にあのとってもバランスよくあの AI というところに落とし込まれていくとあの AI との会話っていうのもよりスムーズにできていくようになるんだろうなって、とっても思いましたよ僕今日
まあ会話という言葉に対してもなんか再定義をしなきゃいけない気がだんだん
してきますよね。
会話とは何をもって会話というのか、ね、コミュニケーションを取る所作なのかっていうね、まあ、普通はね人間同士が話す上でのものではあるんですけど、
はい、
普通にこうなんだろうな AI との会話って本来の言葉の意味で言うと人じゃないので、
はい、
会話じゃないんですね会って話したわけじゃないので、でもまあまあここ言葉遊びでしかないんですけど
ね。でもねやっぱりそのチャット GPT の説明で言うと、うん、あの音声会話機能っていうような言い方はねあの公式サイトじゃなかったですけど、うん、音声会話機能っていうような紹介のされ方してましたからね。
なんで今後多分もっとあの今は多分チャット GPT の、ね、音声版と変わらないっていう感じではあると思うんですけど、うん、多分ここはそういう双方向のね多分同時会話じゃないですけど、うん、そういったのもねできてくる
いやできていくでしょうね、うん、非常に楽しみですね。だって、うん、1年前から1年でここまで来てんですもん、
まあ、あとはそうですねこの辺のところをね何かしらディープラーニングするようなことで、まあ、少しずつその会話というもののやっぱり大事なポイントというか、まあ、そういったものをだんだん分かってくるんだろうなと思うんですよね。でもう編集会議で最初冒頭に実は話してたのが、
はい、
僕その最初ラジオのポッドキャストの企画会議をちょっとやってみたんです
け
ど、はい、なんか企画出してとか、うん、どういうのが面白いかなとかで話したら、
はいはい、
で一応深掘りをしてくれたり傾聴してくれて深掘りしてくれて、うん、で褒めてくれるわけです
よ、はい、
でこれね割とテキストベース見た時にはあの褒めてくれるっていうのが傾聴の基本できてるちょっと嬉しいなと思ったりしてたんですけど、うんうん、音声になった瞬間に僕ちょっと、ね、違和感が出ちゃったんです
よ、ね、なんかあんまり嬉しくなかったってね。
そうだからそこは多分その僕自身が期待しているのはその人が自分のことをどう思ってくれているかっていうところが実は大事なポイントだって、はい、でテキストベースの時も AI じゃんって話なんですけど、うん、テキストベースの時なぜか嬉しかったんですよ僕は。
それ
嬉しいというか自分の中多分構造化してるんだと思うん
です。あとはそう想像できる余地があるんですよね多分ね。
そうですね
テキストだとね。
そうだから音声によって具現化されたことによってこれじゃない感がすごい
最初だったん
です
、はいはいはい
まあでもこれがもしイントネーションがすごく良くなって例えば好きな声優さんみたいな声でね、
うん、
会話ができたら、
はい、
あの自分の頭の中で脳内変化ができちゃえば、はい、それはそれで僕はもう楽しくなる気はする、
ね、いやそうですよ、
うんうん、だ今はどちらかというとその想像がちょっとあ機械なんだ機械が喋ってるんだな前より比べたらもちろんスムーズなんだけど機械が喋ってくれて褒めてる疑似体験をしてるんだなっていうのをすごく分からされちゃったんですよね。だから AI っていうところで言うとその自分が期待していることはその自分を褒めてもらうってことなんだけど今まで僕の生きてきた中で言うとやっぱりそこに対する期待だったりとかその人に対してどう思われたいかみたいなものが乗っかった上での言葉だったんだなっていうのは、はいまあ、ある意味逆に認識できたっていうかね、
うん
うん、やっぱり単純な言葉というよりかやっぱりそこに感情が乗ってるから嬉しかったっていうところ で、はい、でおそらく AI から今後褒められることによって嬉しいっていう感情は これは多分論争というか、まあ、会話、いろんな意見があると思うんですよね、はい、僕はおそらく今の時点では感じられないし嬉しくないんですよ、うん、だけど今後さっき言ったように頭の中で変換できたりとか、はい、なんか言われてて嬉しいなって感じることは今後起きるんだろうなっていう想像はね、はい、今回喋ってみてそういう想像もしました、ね、うん、
いやぜひ皆さん環境がある方は試してみてください。うん、なんかいろんなことを感じられると思います。
うん、
ぜひぜひ。で、多分この1年、またこのあと1年経った時ってまた状況変わってるでしょうし、なんか今のこの音声会話をする感じ、チャット AI ね、と、音声会話をする感じっていうのは、ぜひなんか皆さんちょっと体験をしていただきたいなっていうふうに思いますね。
うん、そうですね。まあ、逆に AI のいいところで言うと、そこに人格が乗ってないからこそ素直に喋れちゃったりする。
あ、そう絶対そうなんですよね。そこは多分ね、大きなメリットなんですよね。
まあ前のね、うん、ゲーミフィケーションの多分英語のねやつなんか
も
そう
ですよね、はい、うん、まさにそうですね、
うん、トライをしやすい、はい、失敗を恐れずできるっていうところはね、
そう本当にそうですね。壁打ち相手としてはやっぱりとってもいいんだよな。はい、てなところで話はつきませんが、
はい、
以上といたしましょうかね。
はい、
KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトをアクセスをしていただきますと、サイト上でプレイヤーがございますので直接聞いていただくことができます。ただ購読登録サービスですね、 Spotify なんかでも登録できますが、登録していただくと配信されるやいなや皆さん聞きやすい形で聞いていただけますので、ぜひいろんな話題でお話をしておりますが、ながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけますと、経験大変喜びますところでございます。それでは、以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのは、クリアと、
はい、小松でした。
それでは次回、453回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。